のびついってプレゼンツ、のびつ
アー、
どうも皆さんこんばんは、トリコ名人です。本日も3月末日、東京某障害をお届けしております。お相手はいつものように私トリコ名人と、今日も健康に気をつけている人が長野から来ていただいています。
この前は大変お聞き苦しいお話ばかりしていたしてしまいまして申し訳ない坂本です。
健康見ましょう。
この前ね、まだまあ、僕毎年やってるんですけど、ちょっと内視鏡検査またやってきまして。
いやいや、もう、本当に、おっさんのラジオになってきましたね。
うん。
もう、病気と健康の話しかしない感じ。
いや、だから僕言ってるじゃないですか。僕だって毎週肉うどんの話をしたいですよ。うんうん、したいですけど、うん、持ってないから僕。
何が、ああ、そういう。トラブルに巻き込まれるっていうのはね。
若い頃はね、結構いろんな人に会って、ラジオで面白おかしく喋れましたよ。
うん。
ね？なんか財布拾われたら宝くじ半分よこせみたいな、なんかそのやからに絡まれたりとか、そういうのっていっぱいあったのに、最近そういうのが全くなくて、みんな優しいんですよ、僕の周りの人。もう内視鏡は毎年もう飲んでるんで、
うん、
内視鏡マイスターって言っていただいていいと思うんですけど、
ね、
うん、もう本当にね、自分で自分を褒めてあげたい、今年の内視鏡検査。
というと、毎年飲んでるんだ。
いや、毎年ね、上と下を交互に。
各年で？
各年で。うん。で、50過ぎて一回ポリープ、大腸でポリープ見つかってからは、大腸は毎年。
うん、うん。
で、胃の方は2年に。
うん。
やってるんですけど、
うん、
今年のね、僕の内視鏡検査は本当に自分で自分を褒めてあげたいぐらい会心の内視鏡検査でした。
う
ん、
どう褒めるの？僕去年やってもう二度と受けたくないって思いましたよ。初鼻から胃カメラでしたけどね。
あ、鼻からね、警備ね、うん、警備ね。
うん。
うん。鼻を減るって書いて警備ね。
うん。警備。
はいはい、CM でよく富士が、自慢げに言ってるやつね。
はいはいはいはい。
うん。あれはあれで痛いんですよ。
痛いですよ。
特に鼻の穴っていうか、うん、そこが狭い人。
うん。僕狭いんですよね。
そう、聞いたことあるよ。ほら、鼻血出たっていう人聞いたことあるよ。
うん。
うん。まあ、それはいいんですけど。
はい。何が会心なんですか？
僕ね、今までね、ずっとね、うん、大腸検査やる前って、まず、その、大腸の中をきれいにするために。
そう、下剤をね、飲まなきゃいけない。
オカリスエットのクソまずいやつを2リットルぐらい飲むという儀式があるじゃないですか。
うん。
僕ね、ここ、何年かずっとね、あれおかわりしてたんですよ。
足りない。
そう、だから、あれ2リットル飲んで、その間トイレに、まあ、ね、5回か6回行くじゃないですか。
うん。
多かったら7回ぐらい行くのかな、
うんうんうん、
で、それでも大抵、看護師さんがピンポーンってなして、早い意味してくださいって言って、もうちょっとって、必ず言われて、
うん、
で、クソまでポカリおかわりしてたんですよ。
うん、
で、大体10回ぐらいやってようやく、まあ、こんなもんみたいな。
うん。
ため息疲れながら、ようやくスタートするっていうのが僕の内視鏡検査やったんですけど。
大腸癌の方ね。大腸
そう、大腸癌ね。
うん。
今年は、その1ヶ月前から、うん、まあもともと体の調子もあれだったんですけど、もう食事制限というか、大腸検査のための食事を考えて。
お粥とかしか食わないって感じ？よっとして。
特にね、何年か、3年ぐらい前の大腸検査の時、
うん、
僕その時ブロッコリーばっかり食べてた時
期で。言ってたね。ブロッコリーにカスがいっぱい残るって言って話ね。
うん、そう。で、ブロッコリーを食べ、もちろんね、前日の晩は食べてなかったけど、
うん、
その2日前まではブロッコリーばっかり食べてたんで、
う
ん、大腸がブロッコリーやったんですよ。ね、全然本当にブロッコリーのカスが、飲んでもブロッコリーなんですよ。
うん、
最後、看護師さんの、なんか、ちょっと機嫌も悪くなってきて。
ブロッコリーばかりだよって。青坂ブロッコリーかないや、みたいなね。
そう。そんな感じで、本当に辛い内視鏡検査だったんですけど、今年はね、もう本当に2日ぐらい前からおっしゃる通り、
うん。
お粥のみ。
もういいやん、普通に食べといても肉とか。
いや、まず自分で、大腸の中をきれいにしようって言って、うんうんうん、その1週間は、もう肉的なものとか、ブロッコリー的なものとか、
すごいね。なんか、聖職者みたいですね。
そう、本当にね、漫画のしぐるいみたいに、
うん、
まず大腸の中をきれいにしてから、なんかそういう立ち会いするみたいな。万が一動物を切られて、なんか大便が出てきたら失礼に当たるみたいな。
すごいな。もう本当、塩抜きとかそういうことやるに、近い感じね。
で、もう前からその水をね、うん、ガーって飲んで、
うん、
で、前日に下剤を飲みの、
うん、
下剤はあれですよ。そのお医者さんから怒られてくるんですよ。
ほう、
ま、前の日から飲んでくださいって。うん、で、もう前の日、もうその前の日からもうお粥しか食べずに、
うん、
で、前日はもう下剤を飲んで、もう会社におるのにもう3回ぐらいトイレに行って、で、晩ご飯夜8時までって言われてたんですけど、
うん、
もう前日の昼から食べなくて、
すごいな。
そう、朝お粥を食べて、それから一切食べずに、
どうしたんですか？
まあ、バンズのあたりでちょっとね、意識がフラフラして、多分決定決闘になってたと思うんですけど。
何やん、もうそんな。はいはい。
そう、それでね、当日、大腸検査を迎えまして、
うん、
4回目で OK ですよ。
あ、普通5回なのに。
もう僕今まで7回、8回やってたのが4回目で、うん、しかもクソまずいポカリセットがね、
うん、
まあ、ポカリセットちゃうけど、3分の1ぐらい残ってた、まだ。
あら、すごいじゃないですか。
僕の行く病院では大体その日、3人ぐらいやるんですよ。
うん。
綺麗になった人から順番っていう。
うん。
控室で3人ぐらいいてね。
うん。
で、僕いつも最後やったんですよ。
まあまあ、ブロッコリーのカスが残るからね。
そう、ブロッコリーがね。うん、今年もブロッコリー来たわ、みたいな顔されるんですけど、うん、
言われてるんだ、多分。
うん。今年は1番やったんですよ。
ええー、すごい。
で、もう、4回目かな。
うん。
まあもちろん、トイレ行って、ね、自分で見て、で、ピンポン鳴らすんですけど、うん、見た瞬間にガッツポーズしたくなるぐらい透明で、
はいはい、これ、
してないんじゃないって疑われるんちゃうかっていうぐらい綺麗やったんですよ。
はいはい、
まあ。俺の体の中から出たと思えないぐらい綺麗っていう。
うん、
食事中の方本当すいませんね。
いやいやいや、まあまあまあ。
うん。ほんで、本当にね、僕が言ってるところは、睡眠導入剤っていうか、寝てる間にやってくれるんですけど。
言ってましたね、
で、終わってね、うん。ほんで、終わってから先生のとこ行って、一緒に見るんですよ、うん、写真をザーッと、うん。するとね、やっぱりね、綺麗なんですよ。
うん。
ね、よく言いますけど、宿便なんてないんですよ、大腸の中にはね。
うん。
綺麗なんですけど、やっぱり、その、ひだとひだの間にちょっと汚れたものがやっぱ残ってるわけですよ。
うん。
写真で見ると、
うん、
色いなんかね、
うん、
今年の僕の大腸を見せてあげたいぐらい綺麗でした。
まあ、美容アフターがわからんからね。
いや、もうピンク色やんっていう、ちょっと、
エロい。
エロいなって、もう、S1 やんっていう。
S1、はいはい、いい女の子の具合な感じなんですね。
そうそう、
S1 ね。
うん。いや、それぐらい本当綺麗で、
うん、
僕がもし、その筋の男の人に見せたら、まだピンク色じゃねえかって言われるぐらい、本当に綺麗な大腸で。
でも、それでもポリープ出てきたんですよね。
で、ポリープあったんですけど、
うん、
で、また後日ポリープだけ取りに行ったんですけど、
うん、
その時は油断して前の日にちょっとシュークリームとか食べちゃって、
うん。
うん。また6回ぐらいやったんですけどね。
そうか。さ、ポリープ取るとき、その場で取ってくれるときと取ってくれないときあるんですよね。
いや、あらかじめ取ったら取ってくれるんですよ。
うん。
見つかってポリープ取っていいですか？
ああ、はいはいはい。
うん。で、俺そのときたまたま財布の中に1万円ぐらいしか入ってなくて、ポリープ取るのに3万ぐらいにやったかな。
もう、カード払えないのね。
いや、カードでも払えるのかな。あ、今いろいろ、なんとかペイでも払えそうな気がする。でも、とりあえず、説明書には、ポリープ取るときには、何万円かいりますみたいなこと書いてあったんで、
うん、
じゃあ今日はいいやって思ったら、そういうときに限ってポリープあんねん。
会心の出来じゃないじゃないですか。
いや、でも、とにかくそのときは、本当に、我ながら褒めてあげたいぐらい会心の検査やったんですよ。今までずっとそんなことなかったんで。
まあなんか微妙な感じだけどな
、うん。いやでもね、本当にね、やっぱりね、大事やなってそういう準備は。
お
うん。
準備がね、戦うための準備が。
そう、特にね、大腸検査ってね、それをやるだけでめっちゃ楽ですよ。あれが一番しんどいでしょ、最初の下剤飲むのが。
僕は大腸検診まだやってないんですよ。
え？
まだバージンなんですよ、お尻の穴は。
え、あれ？普通、下が先で、上が後でしょ。
いやいや、知りませんよ、そんな。
だって、上の方が怖くない？
え？
上の方が怖くない？
怖いよ、上なんて。もう、だから今年は人間ドックじゃなくて、会社の健康診断だけにしましたけどね。
まあ、それはまあまあ、お好きにしたらいいんですけど。だから、睡眠導入剤を使ってくれる病院であれば、
うん、
はっきり言って、痛くないですよ。
うん、そうね。
うん。
うん。
で、もちろん僕、大抵体がでかいからかなんなか知らないですけど、途中で目覚めるんですよ。
うん、
年寄りやからかな。
いや、関係ないと思うけど。はいはい。
大腸内視鏡検査で一番しんどいのは、まず奥まで入れるのがしんどいだけで、
うん、
帰りにまあ検査しながらこう抜いていくんですけど、うん、帰りはそうでもないんですよ。
う
で大抵目覚めるのはもうだいぶ抜けた頃、
うん、
肛門に近いぐらいの頃に目覚めるんですけど、
うん、
もうそんなに痛くない、うん、ちょっと余裕あるぐらい入ってるねみたいな。だからそういう病院を探して選ばれると病みつきになりますよ。
あ、お尻に入れられるのが。
いや、あのね、あの僕睡眠導入剤で落ちる瞬間が好きなんですよ。
お
ー、点滴に睡眠導入剤入れるじゃないですか、
うん、
先生が来てちょっとお尻のあのマッサージというか塗り込めてくれるんですよね、潤滑剤とかをね、
うん
うん、でその頃にもうちょうどそれと同時ぐらいに看護師さんが耳元でじゃあ睡眠導入剤入れますねって言ってくれるんですよ、優しく、
うん、
で睡眠導入剤くれるそんな簡単にねって言って寝るんですけど本当に本当にねストーンって寝るんですよ。
気持ちよさそうですね。
うん、なんか一瞬で、ね、本当にクラクラクラってして、あーなんか病室が回っはい、終わりましたよっていう。
ええー、すごい。
そんな感じ。その、なんていうんですかね。なんかこう、落ちていく瞬間と、覚醒する瞬間が好きで。
うん。やみつきですね、それは確かに。
そう。もうそれが好きで、毎年やってるんですけど。
綺麗かったんだ、坂本さんの大腸は。
うん。だから、ポリープとかは、あの、検査とかじゃなくて、とにかく、睡眠導入剤で寝たいっていう。
怖いけどね。
うん。いや、だから本当にね、その、なんか、ある意味、テーマパークっていうか、ジェットコースターに乗る的な感じ？
やばいラジオになってきたぞ。もうなんかもう病院とか病気の話ばっかりとかになってきて。
睡眠導入剤で寝るって本当にいいよねっていう。うん、
いいよね。いいよね。
うん、だからぜひ、睡眠導入剤で、大腸検査。やってくださいよ。
わかりました。いつか2、3年以内にはやりたいなと思いますけど。
うん、いや、はい、その睡眠導入剤導入してないところで、
うん、
ちょっと下手な先生に当たると、
うん、
結構地獄ですからね。
お尻の穴ですからね。
いや、お尻の穴っていうよりね、もう腸が痛いんですよ。
ああ。
その、腸ってほら、ね、つづら折りで曲がってるじゃないですか、
うん。
そこを伸ばしながら入ってくるんですよ。
きついね。で、また空気入れてるわけでしょ。エアが出てるんでしょ。
その、膨らますときはね。
うん。それ考えたら。
そう、ね、S 字結晶とか、まあ、いろんなとこも、その、通れへんやん、こんなんっていうところを、
うん。
通していくわけですよ。太い、内視鏡で。
うん、
あんな、警備なんて、ほんま、めちゃめちゃ細いじゃないですか。うん、ストローみたいに、
うん。
あれの5倍以上ありますからね。
怖い怖い。
いや本当に
絶対麻酔のとこ行きたい。うん。
うん、だから絶対そうした方がいいと思いますよ。はい。
うん。はい。ということで、うん、病院漫談の方は、これぐらいにしたいんですけど。
はいはい
はい。うん、はい。おメールいただいております。久々に。ちょっとだいぶ待たしちゃいましたけども。サッシャシにワイのワイの90さんからいただきました。いつもありがとうございます。
はい。
東横名人様、坂本様、関係者の皆様。先日は副業に関する私の相談に乗っていただきありがとうございました。趣味なのか、実績なのかという点について、私には両方を狙っています。そのためには、バイトではなく正社員になる必要があると思っており、円滑な再就職のために副業として早めに経験を積みたいと考えています。坂本さんのご指摘の通り、教育者の責任は重く、少しでもそれを軽減するために大手の塾を選んだというのが正解な正直なところです。Y-N-90 さんは、副業で塾講師、算数の、中学受験の算数の講師に合格なさったらしいっていう話をしていて、でもどうしようかなって悩んでるっていう話を、まあ、僕らにしていただきましたね。はい。さて、私はこのメールを3連休明けの2月13日の早朝に成田空港に向かう車中で書いています。かっこいいな。今日から1週間海外出張なのです。先週は札幌、先々週は名古屋と出張続きです。こうなってしまった理由は同僚の不始末により、すでに労働の私が1月1日付で課長も兼務することになってしまったからです。直属上長は、ここは若返り、上長には、ここは若返り図るべきでは、と進言したものの、聞き入れられませんでした。課長も兼務っていうことは多分今部長職なのかな？ で、まあ、部課長兼務っていうのはよくある話ですけど、課長兼務になっちゃったと。職場で似たようなお立場にあると思われるお二人も似たような経験が終わりではないでしょうか。もしそうなら良きアドバイスを、または人手不足に関する愚痴を聞かせてください。よろしくお願い申し上げます。ということで、ワイワイ九州さんありがとうございました。そうか、まあ、塾の講師の話は、そうか、実益を兼ねているのと趣味もあるのかっていうところではあるけども、スムーズに、こう、定年っていうか再就職の、ね、道筋をつけたいっていうのが一番のとこだったんですね。まあ、すごいですね、でもね。優秀なんですね、Y の93。
そうですね。
本当に。もう会社からしたら期待されているんだろうと思うんですけど、ただ Y の Y の93は坂本さんにちょっと下なのかな ?52、3、4ぐらいだと思います。僕と坂本さんとちょうど間ぐらいにいらっしゃる方なんだろうなと思うんですけど、そうですよね。だから、課長が今何歳ぐらいになるのが普通なのかっていうのがよくわからなくなってきて、会社にもよるんですよね。すごく若くして課長になることもあるだろうし、50になってから課長になってる人もいたりもしましたから、若返り。まあ、部門にもよるんですよね。ちゃんと、いけそうな人がいる部門と、いけそうにない人しかいない部門があるから、まあ、一概になんとも言えないから、ちょっとワイのワイのクイズさん不幸としか言いようがないかなっていうとこでは、あるのはあると思うんですけど、昔に比べたらやっぱ管理職ってプレイングマネージャー、部長とはいえでもプレイングマネージャー、の人も全然いますしね。なんか、偉くなればなるほど、なんか、ドーンと構えて、何も仕事してない人っていうわけには多分いかないのが今の世の中なのかなって感じもするんで、偉いさんになればなるほどスケジュールみっちり詰まってますからね。昔の偉いさん何やったんやっていうぐらい。
いや、なんか僕らね、よく写真編纂室とか、ああいう窓際族みたいなのになりたいってずっと言ってきましたけど。
憧れるよね。
まあ、そんな余裕はもう許してくれないですよね。もしそんな仕事がもしあったとしても、多分サービス残業でやれって言われるんじゃないですか、今やったら。
多分ね。
うん、
そう、もうガンダーラみたいなもんですよね、本当にね。
ガンダーラ。
写真編纂室って。
あ、そうですよね。
その国の名は写真編纂室、うん。どこかにあるユートピア。どうしたらいけるのだろう。教えてほしいっていう。
そう、だから、まあもちろんね、そのよくそのブラック企業とかそんなんで、うん、そういうなんかコピーを取るだけの仕事とか。
追い出し部屋とかね。
追い出し部屋的な話を聞いて、まあもちろんかわいそうだなって思う反面、羨ましいって思う自分もいるじゃないですか。そんなんでお金もらえんやったら。
もらえんやったら、今の給料3割ぐらい減っても、それで心の平安を保てるならばって。
うん、そう。だから、追い出し部屋を作れる企業ってかなり余裕があると思うんですよね、やっぱり。
いやー、そうですよ。
僕がいる会社もそうですけど、そんな追い出したい人がもしいたとしても、いらん仕事を与える的な、そんな余裕ないもん。
ね。
それでも仕事をやってみたいな。
できなくてもやってって。
そう、できなくてもやってっていう。いや、本当に猫の手も借りたいっていうのがほとんどの会社でしょ、今。
そうでしょうね。まあ、ただそこでやっぱり、これは僕の仕事じゃないみたいなこと言うやつが出てきたりとか
。そうよね。
仕事に対していろいろ文句言ったりとかするやつがいるから、仕事振り切れないっていう、ジレンマは多分あるはずだし、まあ、俺がいないと、みたいなことは全然思わなくなりましたけど、もう、もはや。昔はちょっと思ってましたけどね。この仕事は僕がいなければ、みたいな。まあ、なんとかなるのが会社ですし、組織力だと思うし。まあ、ただ、やっぱり何事も経験で追い詰め、だって管理職にならせるってある意味、今、会社からしたら唯一残された力で抑えつける最後の手段だと思うんです、僕。なんかやったらパワハラだって言われるじゃないですか。管理職に任命するっていうのをパワハラとは言わないでしょ。でも言ってくんのかな？それって。昇進ハラスメントだみたいな。
これからはあるかもしれないですね。
罰ゲームだからね、管理職になることは。
そう。
何ハラっていうの？ 課長ハラスメント、マネハラ、マネージメントハラスメント、
昇進ハラスメント、昇
進ハラスメント、
うん、
もう今までの常識が通用しない、怖い。
そう、
うん、
お前そんなこと言ってたらあげるぞって、
あげるぞ、やめてって、
そう、
課長にしてしまうぞってみたいな。
まあでも課長にするぞって今でも嫌ですもんね、やっぱりね。
でも給料は上がるんじゃないですか、やっぱり。それに見合うだけの給料かっていうとそうでもない。
まあどうでしょうね。だからその会社にもよるんでしょうけど、ある意味その例えば残業代がなくなった分、あの下の方に抜かれるとかっていうのも聞くじゃないですか。
あるある。
そうでしょ。
うん、
まあ、もちろんね、その評価もあって、その賞与といった部分では差はつくんですけど、うん、でもなんかあのやっぱり残業代も込みで抜かれるとやっぱモチベーション下がるじゃないですか。
うん、でもね、それもね、2、3年経ったらね、ちゃんと、あの、キャッチアップするっていうか、抜く、それは。
いや、それはそうでしょ、当たり前でしょ。うん、
いやいや、あの、最初のね、1年間だけ我慢すれば大丈夫、上がるから。
うん、いや、でも、うん、その最初の1年、2年に耐えきれない人がいるんですよ、やっぱり。
ああ、じゃあもっと雇用代にして、1年間、2年間だけ、あの、自分の部下の給料明細見ないことね、っていうことを言わないと。大丈夫、上がるから。
うん、いやもちろんね、うん、上がるのは分かってますよ、最終的にはね。
うんうん、
いや、でも、一時だけでも、下がるって思うと、嫌じゃないですか、やっぱり。
うん。
それは、行きたくないんじゃないですか、みんな。
でも、唯一、今もなんか、強制的に成長の機会与えれるとしたら、うん、はい、お前明日から管理職な、課長な、っていうのは、まあ、無理やりですよ。そいつに、こう、強制力の働かせる機会じゃないかな。そうやって、人を成長させる強制的な装置としての課長任命っていうのはあるような気がしますけど、ワイナの93さんが言うように、
うん、
無理やり地位が人を作るっていうのってあると思うんですよ。追い詰められて、覚醒するっていうのはちょっと期待したいな。
まあでも上の立場にならないとわからないことってあるんで。
いっぱいありますからね、それは。
そういう意味では成長は絶対にできるとは思いますけどね。うん、
でも大体ね、半年以内にダメになる人っていうか、もうやっぱりダメです、メンタルやめますって言って、降りた人をやっぱり何人も見てますけどね、僕も。あの自分で嘆願して、
うん、
ああ、管理職って降りれるんだって思ったっていうのはありますけどね。
そうですね。まあでも、難しいですよね。あの、僕がいるとこは製造工場なんで、
うん、
そういうとこだと本当に難しいです。その昇進問題っていうのは。
うん。
うん、なんか今の風潮としては、そのマネージメントというか、そういうのができないと、能力的に劣るとは言わないですけど、うん、なかなか評価しづらいっていうのが一般的じゃないですか。自分の仕事だけやってればいいっていうんじゃなくて。
まあでも、そういうのもあるけど、マネージメントじゃなくてスペシャリストになっていいんだよ、みたいなんで、うん、伏線型キャリアって言ってね。
うん、
マネジメントなのか、あの、スペシャリストを目指しましょう、みたいな、もんっていうのはありますよ。
うん、
なんか僕はある意味、その、管理職にならない人の救済措置でスペシャリストっていうので、いくらか手当て出すっていうのもありますけど。
その、スペシャリスト、
うん、
僕があくまで自分の知ってる範囲、他のね、会社も含めて、うん、いろんな聞いた話に、総合すると僕のイメージとしては、
うん、
スペシャリストの評価がやっぱりね、そのマネージメントに比べてやっぱ低いんですよ。
やっぱそれはいろんな進路とかをあるから、そうして、どうしてもそれは、あれじゃないですか、職位が上の人の方が評価高くなっちゃうっていうのは、それだけ分、迷惑料じゃないけど、あるからっていうことだと思いますよ。でも、
なんかその分の差がつくのはわかるんですけど、
うん、
例えば、まあ、若い子が、例えば、まあ、リーダーなり課長なりになるじゃないですか。
うん。
なら、その分評価されるでしょ。
うん。
で、同じぐらい、例えば、経験を積んで、これだけの技術を持ってるっていう人に、その評価は絶対ないんですよ。その、課長クラスになる人と同じぐらいの評価を受けようと思うと、例えば、5年で課長になりましたと。
うん。
その評価を、例えば、スペシャリストが受けようと思うと、10年でも届かないと思います。
まあ。
だから、2年3年ぐらいは、その、プレッシャーとか、そういうので差がつくっていうんだったらまだわかるんですけど、
うん、
下手したら20年のベテランと一緒ぐらいです。なんかスペシャリストに対する評価が低すぎる。あの、どこの会社も。まあね、何やったらなんか話聞いてたら、何人間国宝にならなあかんのっていう。なんとか技術職としてなんか表彰されたとか、
うん、
そういうレベルでないと、そのマネジメントの上の方の人と同等の評価はまずされない。
まあ、それはマイスターみたいな言い方でやったりしますけどね。
そう、だからな、結局ね、うん、そこまで行くのって工場に一人か二人ですよ。
フェローとか。
うん、いや、本当に、うん、もう工場に一人か二人。でも、支店とかに行けば、
うん、
山ほどいるんですよ。
うん、
同じ評価もらえる人、
うん。
あの、ポストが山ほどあるから。
まあね。
そもそもポストの数が、営業とか、ね、販売とかいろんなとこと、工場でもポストの数が根本的に違うじゃないですか。
うん、
下手したら、上の人見ると、20年頑張ってる人がまだその評価もらってませんみたいな。
まあ、やっぱ製造現場そうだよね、やっぱりね。
そう。だ結局じゃあ、うん、スペシャリストとして、そこまで行くのって、何特許取れとか。新しい製品開発したとか。もう本当そういう選ばれたレベルでないといけない。片方では、視点とか行くと、ほんまに20代で、僕は5人ぐらいで、そこにピョンって行ったら、そんだけの評価もらえると。まあ、モチベーションの低下がすごいですよ、だから。
まあ、本社とかそういうの見るとね、特に。
うん、
ああ。
だからね、あの、おそらく長野でも外資系の半導体メーカーが来て、初任給30万って言ったら、みんな多分一斉に辞めると思います。
ねえ。あれで熊本偉いことになってるって言ってますね。崩壊してるって言ってましたよね。
あのね、
地元の企業が。
崩壊っていうか、
うん、
もう評価がおかしいんですよ、やっぱり。その、まあ、もちろんね、東京に住んでて、まあそのお金かかるっていうのももちろんわかるんですけど、
うん、
やっぱり評価がね、やっぱりね、その、日本人、日本の会社の技術に対する評価が低すぎて、
うん、
もう話にならない。
なるほどな。
僕ですらですよ。
はいはい。
ここだけの話。
ここだけの話。
そういう話が来たことありますもん。
そういう話というと？
ヘッドハンティングではないですけど。
おお。
やっぱね、全然違いますね。外資系は。
ほうほうほうほう。
うん。いや、だからね、本当にね、日本、だから結局日本が、そのよくダメになってるとか、いろいろね、その熊本の話もそうですけど、うん、結局評価してる人に技術の人いないじゃないですか。
まあ、わかんないんですね、その価値がね。
そう。その価値観がね。
うん。
うん、だから結局そういうことだと思いますよ。
うん、
で、マネジメントは、まあ先ほどね、明治も言われましたけど、いや、そんだけのプレッシャーがあるんだよとか、そんだけの責任感、力がいるんだよって言われましたけど、
うん、
いや、技術にだってそんだけの責任感もプレッシャーもあるでしょ。
まあね。
うん、実際それでね、不良品出したら、訴えられるのは技術職の人なんだい。で、ね、実際車メーカーでもどこでもそうですけど、えらいことになってるじゃないですか。不正働いたりとか、タイヤが外れたりとか。
タイヤが外れたりね。
でも結局ね、全部ね、そういうことだと思いますよ。評価が低すぎるんですよ。その部署に対する。で、やることは、納期を守れとか、パフォーマンス上げろとか。
新製品開発しろとか。
そう。で、納期は来年までやとか、無茶なこと言うじゃないですか、絶対。
間に合いませんって言って、それを何とかするのが坂本くんの仕事じゃないか、マネジメントとして。
うん。
でもね、マネジメントの意味ってわかる？
そう。
何とかするだよって。
でも別にね、
うん、
で、後からね、なんか問題が起きた時に、マニュアル通りにやってなかったんですよ、こいつらって言うんですけど、マニュアル通りにやってたら納期上がらないんですよ。絶対に。1台作るのに、1時間かかるって言ってるのに、なんで 1日20台できないんだって怒ってくるからね。
うん、
で、20台あげろって言うわけじゃないですか。ノルマとして。
うん。
で、なんか問題が起きたら、なんでマニュアル通りにやってないんだって言われるわけですよ。いや、絶対分かってたでしょ。なんでお前100メートル10秒で走れるのにお前、マラソンで1時間30分切れないんだよみたいな。
まあ、それと同じ話ですからね。言ってること。
そう。で、まあ、さっきね、もう名人も、なんか、いや、マネジメントは責任感とかプレッシャーあるから、給料高くて当然みたいなこと言うじゃないですか。
言うよ。
こっちの人たちは。
言うよ、こっちの人は。
それはやめますよ、みんな。技術職の人は。あの、まだ、よくね、あの台湾とか、ああいうその半導体のメーカーがその熊本に来たとかって言って、ね、日本人をなんか集めてるみたいなこと言ってるじゃないですか。
うん、
あれ、今だからまたギリなってますけど、あともう10年もしたら、それすらないですよ、日本には。 うん、もう本当にね、人なんかいないですよ。
働いてくれる人がね。
働いてくれる人なんて。
うん。
製造現場で。
そうね。
うん。もうだから、今はまだ30万出したら人来ますけど、
うん、
数値をね、言うのはあれですけど、長野は、もう今年の新成人っていうか赤ちゃんね。
うん。
もう1万人以下なんですよ、生まれてんの。
ええー、!1 万人以下。
もうね、うん、地方に子供が少ないとかっていう、そういうレベルではなくて、
いないじゃん。
もうあと15年もすれば、
うん、
多分高卒で働いてくれる人なんて、いないです。もうびっくりするような数値が出てきますよ、今でも。
人手不足っていうレベルじゃないね、もう。
そう。もう人いないんですよ、うん、地方には。
人手じゃないね、もう。人不足でもないな。
そう。だからね、もうもちろんそのトラックとか小売業もどんどんどんどん人がいなくなって、そもそもができなくなってるじゃないですか。
うん、
いや、本当にね、本当にあと10年したら、マクドナルドも夜5時に、7時には閉まると思いますし、24時間のコンビニはなくなるし、もう物は届かなくなるし、
うん。
うん。で、まあ、東京でね、みんな東京来たらええやんってよく言うじゃないですか、東京の人が。
うん。
なんか地方に住んでてなんか文句言うなとか、こうね、インフラがどうたらこうたらで、なんで俺らが金払わなあかんねんみたいなこと言いますけど、
うん。
もう心配しなくても、もう地方に人がいなくなるんで、誰も物作らなくなります、日本では。
うわ限界集落じゃなくて限界国家ですね、本当にね。
いや、国家が限界なんですよ。で、そうなったとき、東京の人が売るもんがなくなるんですよ、まず。
そうね。
うん。何売るんですか、東京に集まってみんなで本社で。
ああ。
誰も米も作らない、物も作らない。まあ、トヨタあたりは大丈夫でしょうけど。もうほぼほぼ、もう東北も中部も、日本海側も人がいなくなるので。
うん。
うん。何も売るもんなくなりますよ、日本は。
そうね。製造ができないんだね。
うん。もうだからね、ほぼ、もう人がいなくなる。もう子供がこんだけ少なくなって、少なくなったら次の子供もいなくなるっていう、もうこのスパイラルに入ってるので。
うん。
まあ、移民でも受け入れるんだったら別ですけど、もうその日本が何か物を売ってやっていくっていうのは、もう、日本ではもう無理な。少なくとも、あと30年後、50年後。言い方悪いですけど、GNP、まあそういういろんな、ことで言うと、日本はおそらく世界の最貧国。
最貧国。どうなんのかな、うん、
になってもおかしくない。
可能性はありますね、全然。今
までの。なんせ資源がないんですから。唯一の日本の資源は人だったんですけど、もうそこに人に金をかけなくなったんで、まあだから今の20歳ぐらいの人、今の高校生ぐらいの人、まあ、英語の勉強してくださいとしか言えないですよね。
わあ、絶望しかないな。
いや、だから、あとはみんな、もう明治の世代とかは、自分が食べる分の土地は買っとけみたいな。
自給自足。
そう。
ああ、かもしれないですね、本当にね。
そう考えると日本って人口多すぎるんですよ。まあ、江戸時代の3000万が適正じゃないんでしょうかね。
どうなんだろうな。
いやでも本当にね、僕は製造現場もそうですけど、技術職に対する評価は本当に低いと思ってます。技術職で普通に工場で働いて、普通に家を買って、車を買って、子供を育てて大学に行かせられるぐらいの国でないと、無理でしょうね、やっぱりね。
暗い話続きますね。なんか。
いや、でも、明るい話あります?
いや、ない、ない、ない、ない。
かといって僕、政治が悪いとも思わないんですよね。
何が悪いんだろうね、でも。
日本人が悪い。
まあでも、先進国全体的にそういう流れってあると思いますけど。
うん、そうですよね。だから、移民を受け入れるとか、なんかする以外にないんでしょうけどね。
それか、もう、大きな、グレートリセットみたいなことが。
出飲みするとか、もう本当になんかね、もう一回紙くずに全部しちゃうとか、まあ本当に炎上ね、しはったですけど、やっぱりその今の国家財政のかなりの部分をその老人の医療費に入れてるわけじゃないですか。そう考えるとコロナってチャンスやったんですよね。
本当はね。
やっぱどっかでこう、 切り捨てるっていう勇気はいったんでしょうけど、
無理だもん、やっぱり。
できないんですよね、それがね。まあ、それができなかった以上、僕らは、お年寄りと一緒に死んでいくしかないんですよ。
早い目に。
お年寄りを大事にして、お年寄りにお金をつぎ込んで、で、お年寄りが安らかに死んだ後に、僕らも一緒に死ぬっていう。
もう誰か成田なんとかさんが集団自決って言ってて、キリンの広告出てめっちゃ叩かれてたけど、まあ、ねえ、例えが良くないけど。
そう、例えが良くない。まあ僕の世代はもう本当にあの親に感謝はしてるので、もう最後まで親の面倒見ますよ。上の世代、まあ段階の世代も僕らが見ますよ。でも僕らの世代は、若い人は見なくていいですと。見捨ててくださいっていう。
自分で何とかするから。
いや、何とかする。そうですね。自分で自分の命を、ちゃんと区切りはつけるので。もう前から言ってるように僕70歳以上になったらもう選挙権いらないと思ってるんですけど。もう本当に僕も昭和生まれなんで、昭和生まれのケツはちゃんと昭和生まれで、ちゃんと吹きますので。
そういうこと。
そう、後の人にはちょっと迷惑かけられないなっていう。と思いますね、やっぱりね。まあ、僕らの世代ですら、もうすでに年金制度はマイナスって言われてるんですけど、それでもまだマシなんでしょう、きっと。
マシなんじゃないですか？
だからね、もう何やったら年金、まあ、一応、65からかな、もらえんの。一応それ75まで伸ばして、
もう実質もらわないみたいな、ね。
そう、で75までに死んだら迷惑かけないかなとか。
僕は絶対65からもらいたいですけどね。いつまで生きるかわかんないから。
でも65、70にしたらちょっと増えるんじゃなかったっけ？
ちょっと増えるけど、でも不確実には何年やったらもう絶対もらっといた方がいいなと思いますけどね。
75まで伸ばすとかなり増えるんですよね、あれね。
そこまでして金もらいたいかと思うけどね。
いや、金もらいたいか、金もらいたくないから75までですよ。
まあまあまあ、美しいね。
いや、もらえるやったら、60でももらえるはずですよ。かなり少なくなるけど。いや、もうね、若い人に迷惑かけるのが心苦しすぎますよ。
いや、でも本当に、生産ができないとか、農業とかもそうって言われますもんね、よくね。ま
あ、だから、結局のところ、よくね、アメリカのシリコンバレーとかいろんなところで、金はあんねんけど、小売りの店がないっていう。働く人がいないから、サービス業やと、家賃すら払えないんで、みたいな。ああいう世界がもう来ますよね。日本全体に。
なんか、いびつな。めちゃめちゃいびつですけど。
いや、でもみんな東京来い、東京来いって言うからみんな若い人全員東京行ってるんですから、地方の子は。言われた通りみんな東京行ってますよ。
それからニセコに行くかね。
だからね、いや、もちろんみんな東京行って、それで幸せに暮らせるんだったら全員東京行けばいいと思いますよ。
ちょっと厳しいかな。
うん。
いや、高すぎるからな、いろんなもんが。
若い子はもう今、7割方東京行ってんじゃないですか。とにかく東京だけで完結できるような国にしないと。
まあね、よくスモールシティとかっていうのはそういうことの、まあ話の延長線にあるんでしょうけどね。まあ、
その
地域絞って。
東京がまあ、どんどんこれからも家賃も上がっていくでしょうし、土地も上がっていくんでしょうけど、誰が一体スーパーとかマクドナルドで働けるの？なんのかなっていう。
まあ、そういう考えたら本当に大学の数減らすというのもありなような気がしますけどね。
いや、でももう一回作ってしまった大学を減らせませんよ。で、減らしたとしてもそれ以上のスピードで子供が減ってるんで。
そうね。
だからおそらくこれからも大学進学率はずっと高いままですよ。なんやと上がっていく方でしょうね。
ね。
まあ、僕は前からね、その、地方の一部上場メーカーの製造工場で働くのは結構いいですよと言ってるんですけど、これからの時代はどうでしょうね。
どう、
まあ、ね、人がいないんで、そもそもも
う
工場自体が成り立たないので、
そうね。
また再び日本の工場を人のいる国に持っていかないといけないような時代がもう目の前に来てると思いますので。
国内回帰だって言われてたけど、またか。
国内には残ってないもん。
確かに。
できる人、やる人、技術を持った人が。全部切り捨てちゃったから。
確かに。
で、教えられる人がそもそもいないです。なんせ30代、40代がいないから。特に40代ね。
そうね。いないね。実際ね。
なんでいないのかなっていう。
なんでかな、おかしいな。
おかしいなって。
おかしいな。どこ行ったのかな。
まあ、そのね、ぽっかり抜けた穴の、その影響力というかね。まあ、あの世代はなんせ子供を産んでませんしね。
はい、すいません。
いやいや、もうそういう意味じゃなくて、産めなかったんですもん。 なんかおそらく多分あの時代にその、まあ、氷河期世代を切り捨てたっていうのは、どこかであの、日本人絶滅計画みたいなのがあったんでしょうね、きっと。
エヴァンゲリオン的ななんか。
そう。出ないと、なんか、ねえ、辻褄が合わないじゃないですか。
まあ、バブル崩壊もそうですけどね。
うん、どっかで、日本人を絶滅させようとしてる、うん、なんか、そういう組織があるんでしょうね、本当に。
すごい計算してるね、それって。
うん、で、出ないとやらないでしょ、あんなことみたいな。
うん、
そういうこと平気でやってますからね、いっぱい。いやー、本当にね、考えれば考えるほど絶望しかないっていう。
もうちょっとアホな話したいですけどね、僕らも。
アホな話をしたいんですけどね。メンタル的にそうなってるのかもわかんないけど。
いやいや、負しかない放送ですよ。
そう。
大腸綺麗なっていう話がまだ全然明るかったなと思います。
あれはポジティブやったでしょ？
ポジティブですよ。うん、ビューティフォーって。S1 級なんでしょ？サンホさんの大腸。
うん。
はい。ということで、YNN93 ありがとうございました。人手不足、管理職、いろいろ、ね、難しいとこではありますけど、まあ、そっか、でも技術職って言われるとやっぱりちょっと難しいな。確かに坂本さん言うように評価。
管理職もね、本当に、でもまあ、自分が管理職になれって言われたら絶対嫌ですもんね、やっぱりね。何も夢がないですよね。出世する夢もないし。
びっくりするぐらい給料上がるかっていうと。
そうでもないからね。
でも上がらないと、職位が上がらないと給料も上がらないっていうのも事実なんで、もうそれコツコツコツコツ積み上げていくしかないですよ。急に300万円がバーンって上がるわけないんだから。
転職しない限りは。昭和からあのあたりのその上司の人って、よっしゃ、終わったろみたいな人いっぱいおったんでしょうね。
まあ、そういうのがかっこいいって思ってたからじゃないですか。あとは。
うん、お金あったんでしょう、
ね、あったんでしょうね。うん。
やっぱ時代が違うのかな。
うん。
まあもちろん税金の額は全然違いますけどね。
ね、昇給しても昇給した分税金高くなるし、ね、厚生年金とかいろいろ抜かれるし、いろいろ曲がるし。
おかしいな。この10年ぐらいって多分年収200万以上上がってると思いますけど。
うん。なんかそんなに。
手取り変わってないからね。
ああ、夢ないな。はい。ということで、今日はワイノワイの球児さんのおメールいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
いや、言葉ばっかり言ってすいません。
来週はもうちょっと明るい話題できるかな。はい。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
さよなら。